小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
先週は蛇の話をしていただきました、
ね、そう、今年は辰年だということでね、辰の話をまず聞いていただいて、で、辰ってのはそもそも蛇から出てきてるもんだから、はい、蛇のお話を聞いてもらいました。
三輪山型と、
それから水恋型というのがあるんですよね、蛇はね、はい、日本人にとって蛇ってのは非常に身近な動物だったらしくて、蛇の話多いんですよね、日本の昔話には。
さて、今日はどんなテーマで、
今日はね、ちょうど今冬の真っ最中なので、雪にまつわる、あるいは氷とかね、はい、そういうその冬の話を聞いていただきます。
はい、
日本の昔話ってね、そもそもその自然に非常に密着してるんですよね。それで四季が、春夏秋冬の季節がいろんな形でお話の中に出てくるんですね。それなもんで、日本の昔話ってのはなんていうかな、色彩豊かなんだと思うのね。これね、ちょっと比べてみて、グリム童話を思い出してもらいたいんだけども、はい、グリム童話の中ではね、日本の昔話のように四季は出てこないですよ。
ああ、そうですか。
これもまたゆっくりお話ししますけどね、詳しくは。僕はまあグリム童話の専門家なんだけど、グリム童話でね、人間関係とか、あるいは魔女や悪魔というふうな、そういうものとの関係というのが主であって、自然との関係はほとんど語ってないね。でね、白雪姫。はい、だけは冒頭のとこでね、子供のない女王様が雪の降る日に繕い物をしてたら、針を指に刺して血が三滴雪の中に落ちた。で、それを見て、この雪のように白く、この血のように赤く、この黒炭の窓枠のように髪の毛の黒い女の子が生まれたらいいなって願い事を言うんですね。それで、あの白雪姫が生まれたんですよ。
そうだったんですか。
そうなんです。そこで雪が出てくるわけ。だからこれはまあ冬だっていうのはわかりますね。それ以外はね、ほとんどないのね。ヘンゼルとグレーテルだって森の中へ行くけど、あれ季節は何にも言ってないんですよ。
ですね。
ラプンツェルも全然季節言ってないのね。でもね、グリムの場合にあんまり季節問題にならない。でグリムだけじゃなくて、ヨーロッパの話ってのは割とそうなんですね。それに比してね、日本は季節のこととってもよく言うんです。花咲かじじがそもそもそうですよ。
そうです ね、
お花が咲いたって、まあ、春の話よね、あれはどうしたってね。それから今日お話する雪の話、氷の話ね、それから秋の実りの話、たくさんあるでしょ。風の神と子供なんていうのは、風の神様が飛んできて子供たちをその栗やら梨やらなってる森の中へ連れていくって話とかね、なるわけです。なので僕はその日本の昔話における四季、とっても大事な要素だと思ってるのね。
そうだったんですね。
今日はそれでね、まあ冬の真っ最中なもんだから雪に関するお話を聞いてもらおうと思うのね。
はい、
いろいろあるんですけどね、こんな話、まずね、山形なんですが、はい、山形のね、雪女房って言われてる話なのね。これは山形県に武田忠さんとおっしゃる方がいて、僕と同じ年の方ですが、精力的に山形の昔話を集めた方なんですよ。とっても大きな業績を上げた方、その方が集めた、見つけた話なんだけどね、ちょっと読んでみますね。とんと昔があったけど、ある山の中に一人の男が暮らしていた。男は毎日朝早くから山へ行き、夕方遅くまで働いていた。吹雪がヒューヒュー吹いているある日暮れのこと、山から帰った男がいろりに火を焚いて、濡れた着物を乾かしていると、こんばんは、こんばんはという声がした。男が戸を開けてみると、雪に埋もれるようにして若い女が立っていた。男は、こんな吹雪の中をどうしてここまで来たんだ。まずまず早く中へ入れ。と言って女を家の中に入れてやった。男がしばらくここにいるといい。と言ってやると女はうんとうなずきました。次の日から女は朝は早く男を見送り、夕方は男を迎えて毎日まめまめしく働きました。男が風邪をひいて寝ていた時などは夜も寝ないで看病してくれた。ある日男は女に、俺の女房になってくれ。と言うと女は黙ってうなずいた。 吹雪が吹く日もめったになくなり、木の根も根元の雪が溶けて、ところどころ洞ができるようになった。その頃から女房はなんだか元気がなくなったように見えた。それでも家の中を片付けたり、ご飯を炊いたり、よく働いてくれた。雪が急に少なくなり、日差しがだんだん強くなってくると、女房はますます元気がなくなったように見えた。それから何日か経ったある朝、男は山に仕事に出かけていった。男は一生懸命木を切っていたけれども、女房のことが気になって仕事が手につかなくなった。それで男は急いで家へ戻ると女房を探した。けれども女房はどこにもいない。家の中を探しても外を探しても女房を見つけることができなかった。男はいろり端に座り込んでボロボロ涙を流した。その時やっと男はあの女房が雪女であったことに気がついた。トッピンさんすけって言ってはあるんですけどね。
季節が
変わるんですね。
そうなんですよ。
そう、季節が変わってくるでしょ、でね、雪ですから当然溶けますよね、ですから最後はこういうふうに悲しい終わり方になるんですよ。最後はね、雪の場合はこれもしょうがないんでしょうけどね、溶けるから。
そうですね、
雪のね、女房とか雪の娘の話ってみんな最後はね悲しいんですよ。消えてなくなったって。
ひと夏の恋じゃなくて、ひと冬の恋だったんでしょうかね。
そうですね。本当そうね。だからね、悲しい終わりでしょ。これだとね、ドイツ人たちはね、メルヘンと思わないんですよ。それは伝説だっていうのね。ヨーロッパのメルヘンって大抵主人公が最後に結婚やなんかして幸せに終わるじゃないですか。
ね、
それがメルヘンだと、そういう夢を語るのがメルヘンだっていうふうにみんな思ってますのでね。とてもそれ議論になっちゃうんです、これ。こういう話をするとね。それは別れて終わる話だ。で、しかもそれ自然現象でしょ。ですから、それは伝説だと。いうふうに言われちゃうんですよ。
伝説と昔話は違うんですか？
違うんですよね。伝説っていうのは、その村の歴史を語るわけですよね。この木についての伝説、石についての伝説。要するに、自然の中の不思議な現象を言い伝えるのが伝説なのね。これなんかそれに入っちゃうって言うんですよ、ヨーロッパ人はね、だからね、そうなるととてもその話議論がややこしくなるんですけどね、僕たち日本人にとってはこれは昔話ですよ、昔話、でも綺麗な話でしょ、悲しいけど綺麗な話ね、こういう話がね多いんですよ。もう一つね、僕のとっても好きなっていうか、これも最後は悲しいんだけど、こういう話ね、あのね、雪娘って僕たち呼んでるんですけどね、あるところにじいさまとばあさんがいたっていうのね。で、二人には子供がないもんだから子供が欲しいなと思っていたと。で、ある冬のことね、吹雪がピューピューと吹く寒い晩、どっかでね、おぎゃーおぎゃーって赤ん坊の泣き声がしたっていうのね。で、赤ん坊が泣いてるぞ、こんな吹雪の晩にどうしたんだろうと思って戸を開けて二人で外へ出てみたら、吹雪がピューピュー吹く中に真っ白な着物を着た女が立っていて、そして赤ん坊を抱いていたと。そして、じいさまが、やばあさまが驚いてね、どうしたんだっていうふうに聞くと、この赤ん坊をしばらく預かってください、というんですね。それで、じいさんとばあさんはもちろん吹雪の中ですから、子供を受け取って、で、しばらく預かるよって預かってやった。そしたら、その女は吹雪の中へ消えていったって言うんですよ。それで、その後、じいさんとばあさんは、女の子を大事に育てるのね。で、色々で可愛い女の子だった。で、だんだん大きくなって、綺麗な娘になった。だけど、どうしたわけか、夏になると、なんとなく元気がなくなってくるっちゃうけどね。それで、じいさんとばあさんは、あんな綺麗な可愛い子が、お風呂に入ったら、もっと綺麗になるだろう、と言うんだけど、娘はどうしてもお風呂に入りたがらなかった。それでもね、じいさんとばあさんはとうとうですね、ある時無理にね、その娘に風呂に入れって言った。そしたら娘は風呂場に行った。で、いくら待っても戻ってこないんで、じいさんとばあさん心配になって、風呂場へ行って覗いてみたら、娘の姿がなくて、風呂桶に娘が頭に刺していた赤いかんざしが一つ浮いてた。って言って終わるんですよ、この話。すごい綺麗な話なんだけど、悲しい話よね。
そうですね、なんかお話全体は白黒で、最後の赤いかんざしのところだけが色がついてるような感じが
しますね。そう、印象的でしょ、これ。すっごく印象的ですね。忘れられない話なんだけどね。 赤いかんざしが一つポッと浮いてたって。
それも雪の子供だった
んですね。雪の子供だったんですよね、これがね、うん、だから消えちゃったわけね、
うん、
でもあの昔話の語り口といういわゆる語りの文法からしてもね、よくできてる話だと思うのね。娘が、うん、赤ん坊が一人でしょ。で最後のところ色白の白の娘が、で最後赤いかんざしが一つ、赤、色が赤ね、白と赤、
うんうん、
と白雪姫に非常に近いわけですよね。そういうふうになってるんでね、お話としてもとってもよくできてると思う、
うん
う
ん、それもやっぱり北の方の話。
そうです、これ宮城の話だ。
宮城の話。
加藤瑞子さんとおっしゃる、これもね昔話を集めてられた方の話ですけどね、
うん、
それを僕が栽培してもらって、福音館書店の日本の昔話っていう5冊本の中に入れてあるんですけどね。
うん、でも本当なんか切なくて、うん、でも美しいお話ですね。
そうなの、うん、でとってもこう日本の昔話らしい雰囲気があると思うのね。
うん、
美しいでしょ、
うん、
だけど寂しい悲しいさがあるじゃん、
うん、
別れの悲しさみたいなものね、
うん、
だから日本文学の中でもいわゆる創作のね伝統的な文学の中でもこういうその別れの悲しさ、しかし美しい別れみたいなのってあちこちで語られてますよね、
うん、
昔話ってやっぱりそういう大きな意味での日本の文学の伝統の中にあるなと思うね、
うん、
美意識というんでしょうかね、うん、なんかとても好きです僕こういう話、
うん、いい話ですね、
いい話でしょ
う、うんうん、
でもね怖いのもあるんですよね、
怖
い話もあるんですがね、もう一つ聞いてもらいますね。あるところにね父親と息子が一緒に暮らしていた。である冬のうんと寒い日に二人が雪の山へ踏み入って木を切っていた。そしてその間に雪がしんしんと降って、でもうすっかり周りが雪で埋まってしまって帰るにも帰れなくなった。それで二人は山小屋に泊まることになった。その昔は仕事小屋があちこちにあったみたいでね、そういう山小屋に泊まることになった。それでもちろん布団なんかないわけだけども、火を焚いて、で二人が寝てたとね。で外の吹雪がますます強くなって、で入り口の塔にバーッと風が当たったりなんかして吹き荒れていたと。それで眠っていると息子がちょっと気がつくとですね、その入り口からなんか雪の塊のようなものが入ってきたってですね、吹き込んできたと。それでそれが寝ている父親の脇に立つと人間の女の姿になってんですね。だけど雪の塊みたいな、あんまりはっきりしないみたいですけどね、雪の塊みたいな人間の女のような形になって、で父親の脇に立っていた。で息子は怖くて見ているような見ていないようなふりをして眠ったふりをしていた。そしたらその女が父親にふっと息を吹きかけた。そしたら父親はたちまち凍ってしまったってですね、
うん、
それでもう息子は怖くなってそのままもう全く寝たふりをしていた。そしたら女が息子に向かってね、お前今見たことを誰にも言っちゃいかんぞと、もし言ったらお前の命も危ないぞって言って消えていったってんですよ、どっかスーッと、ね、それで息子はもう怖くて、で翌日家へ帰った。でも誰にも言えなくていた。で何年も過ぎた。で成人して結婚した。で子供も二人できて、である晩いろりの脇で女房と向かい合って座って、で脇に子供が二人いて、いろりを囲んで4人いた。でその時に吹雪がバーッと吹いてきたもんだから、つい夫だね、今夫になってるその息子がですね、ふっと思い出して、あああの晩もこんな晩だったなーっていうね。で風がブーッと吹いてきたかと思うと、何か雪の塊のようなものが入ってきてなぁ。でそこまで話したら女房の顔がハッと変わって、それで女房が立ち上がってですね、お前さんあれほど喋るなと言ったのにお前喋ったなって言うわけですよ、
うん、
それでこうなったらお前の命はもらわなきゃいけない、だけどもこの子供たちがかわいそうだからお前の命を取るのはやめとこう、でも私はもうここにはいられない、子供はあんたに預けるから育ててやってくれと言って、吹雪の中に女が消えてったんです。でそれは雪女子だったっていうふうに後で思ったんですね。
うん、
ちょっと怖い話
ですね なんかよく雪女って昔話で有名なのは、
そうですね、
これが
元になってるんですね。そうです、元になってるんですね。雪女って標準語で言えばね、雪女になるんですね、これも東北の話ですから、雪女子というふうに言ってますけどね、これはね、岩手県の話です。今のは
岩手県、
鈴木幸さんという岩手県遠野のおばちゃんが語られた話を僕が栽培したものなんだけどね。
またそれを土地の言葉で言うと、
いいですよ、これまた
違っていいんでしょうね。
素晴らしいですよね。その得体が知らないし、これ女とも雪とも思えない雪の塊みたいなものが入ってきて、それで父ちゃんの脇に立ってんですね。で息を吹きかけたら、お父さん凍っちゃった。この殺し方もすごいですよね。凍っちゃったって言うんだから、
そのまま凍ったまま、どうなったんだろうとか考えますけど、
でこれいろいろですけど ね、あの女が入ってきてね、お父さんにかぶさって、でお父さんの舌を噛み切ったっていうすごいのもあるんですよ。噛み切ったっていう語り方もありますね。でもこの話の方が雪らしいよね。
そうですね、
息かけて凍らしちゃったっていうのがすごい
で
しょ。
噛み切ってほしくないですね。
そう噛み切るよりこの方がいいですね。というふうなね、その冬の寒い時の話ってね、いくつもあるんですよ、日本で。でみんな出会いは不思議なんだけども、最後は別れて終わるか、悲劇的に終わるね、という話です。
今日は冬の昔話をご紹介していただきました。
はい、三元楽たくさんあるんですけどね、
はい、
次回はですね、今度は雪じゃなくて、あの氷ということで、氷の出てくる話をいくつか聞いていただきます。
四季折々、
そう、四季折々の、
冬でもいっぱいいろんな話があるんですね。
そう、あります、面白いですよ。
楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、小沢敏夫、昔話へのご招待。